バスケットオークラジオ、
はい、第181回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは首がヘルニアの岸と、
膝を負傷している藤本です。
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
藤本、膝おかしいの？
どっかでぶつけたとかではないんですが、もうあの変形してきてしまっているということで。
なるほど、一生付き合わなあかんやつや、
はい、そうです。
なるほど、俺の首もそうかもしれんわ。結構長いことなってて、もう全然一向に治る気配なしで、くしゃみができないです。
それは苦しいですね。寝てる間とかも。
そうやね、すごい。さてさて、フジモンバストラしようか。
はい、
ちょっと今大会インターハイ準決勝、まあ今日決勝行われたんやけど、準決勝から行こうよ、はい、えらいことなってるやん。
そうですね。
ねえ、あの延長は大堀対帝京長岡が演じたんですよね。
そうですね。
すごい戦いやった。4オーバータイムっていう、はい、僕も聞いたことない。だいたい4オーバータイムで合ってるのかっていう。
そうですね、なんか言い方もそれでいいのかっていうところも、ちょっと正確な呼び方は分かりませんけどね。
いや本当に貞子じゃないけど、すごい戦いやったよね。
そうですね。
なん
かよくダブルオーバータイムまではね、割とよく聞くんですけど、ちょっと4回目までもつれたっていうのはなかなか聞かないですよね。
そうやね、
記憶にないです。
やっぱりフジモンそんだけ試合見とっても記憶にない？
ないです。
すごい。見てた？僕見れなかったよ。
途切れ途切れでちょっとインターハイテレビでしたっけ、動画のやつで、
インターハイテレビやね、
最後の最後はちょっと見れなかったんですけど、最後の最後だけはなんか動画で、まあ、ブザビみたいな感じになってるところをちょっと見たりはしましたけれども。
最後ももうブザビーターみたいになってたの？
確かそんな感じでしたね。
もう全然見たかったわこれ。
なんか大きい子が結構ちょっとフェイダウェイ気味にスリーを打ってたような感じに見えましたけれども、
大
堀の、はい、
いやー恐ろしくいいゲームだったな。
そうですね、私は帝京長岡推しだったんですよ。
いや僕も実はその現場で見たのは帝京長岡だったので、やっぱり大堀分かんなかったんですよね、あんまり。で帝京長岡行くんじゃないかなとは思ってたんですけど、いやこれはどっちが勝つとか予想は絶対できないよね。
そうですね、
4つも延長になったら本当に。
まあ、大堀に関して言うと、毎年いい選手を集めながら、ね、去年おととしとっていう話だったんですけど、
そうやな。
ただちょっと違うところがあるのは、片峰先生も何かのインタビューで答えてたんですけど、オールラウンド系の人が去年おととしはいたっていう感じなんですよね、何人も。
なるほど。
で今年はポジション別にこういい選手がきっちりと揃ってると。
なるほど。
各ポジションの、まあ、職人じゃないですけど、各ポジションでちゃんと力を発揮できるメンバーっていうのが、こう揃っているっていう、そこが実は去年とかと、まあ、その優秀な選手がこう揃いも揃ってっていうところまで一緒でも違うところだってことは答えてたんですよ。
なるほど。
ちょっと違う感触を片峰先生は感じたところはあるかもしれません。
なるほど。その各ポジションのキャラ立ちみたいなのが例年よりもあって、逆にどこでもいけるよっていうプレイヤーがそのいなかったと。
そうですね、
各ポジションのプロフェッショナルばっかりが集まったんだ。いやだって見てたら本当一人だけでしょ、どこにも入ってない、アンダー入ってない、なんか、代表にジュニアオールスター入ってないっていうのが6番の子かなんか一人だけ。
そうですね、
いるよね。
あとあのガードの子も、この前のアンダー19かなんかに選ばれてた子いたじゃないですか、彼も控えかなんかで結構プレイタイムもらって出てましたしね。結構出てましたよ。
あそうですか、
うん、
いや
ですね。で帝京長岡に関しては、うん、まあ、2,3 年前に田広くんが入ってからこう、ね、かなりこう上の常連って形でこう出続けてましたけど、
うんうんうん、
まあ、その頃からずっと見ててすごい気になってたのは、うん、なんかこう昔その佐藤久雄先生が仙台高校を教えてた時の、
うん、
その仙台高校とちょっとバスケットのスタイルがなんか似てるなっていう感じがしていて、
うんうんうん、
まあ、どういうところがかっていうと、
うん、
とにかく早打ちとか変なタイミングのシュートっていうのは絶対打たないように訓練されていて、う
ん、なるほど、
もう残り5秒ぐらいになるまでパスをちゃんとこう回して回して、
うんうんうん、
ちゃんとしたコントロールガードがいるっていうのもあるんですけども、
うんうんうん
うん、だからなんかこうシュートが入る入んないは別として、うん、ちゃんとこう自分たちのこうオフェンスの時間っていうのをそれなりに使いながら攻めてっていう形でやりつつ、
うん、
まあ、ガードルに元気な子たちがいて、うん、ちゃんと上からもそれなりにプレッシャーを40分間与え続けるディフェンスができると、
うんうんうん、
だからなんかこううまく言えないんですけどよく訓練されてるっていうよう な, なんかそんなイメージだったんですよね。
なるほどね。
だから高校生の割には大人びたというか、
うんうんうん
うん、
あの8番の子、あの子すごいよね。
ホーリーくんですよね。
ホーリーくん、
うん、
岩井って書いてホーリーって読むんだよね。
そうですよね。去年からスタートで確か出てましたけど、
ちょっと飛び抜けたスピード持ってるやん。
ハンドリングもすごいですね。
ハンドリングもいいしな。
うん、
確かに。
あとは4番のキャプテンの子っていうのが、
うん、
実は今年かなり成長した選手みたいなんですね。もともとは1年生の時に、うん、彼が1年生の時に要は2年前ですね、
うんうんうん、
キャプテンだった子に憧れて、うんうん、ずっとプレーを続けてきて、その人みたいになりたいってことでキャプテンに自分から志願してなったらしいんですよ。
そうなんや、はい、なんちゅう詳しさや、すげえ。
で、それで最初は試合に出れるか出れないかぐらいのラインだったらしいんですけれども、うん、だんだん、まあ、こういろいろと周りに対しても厳しいことを言わなきゃいけないっていう、うん、そういう辛い立場をこうやりながら、
うん、
自分自身にも厳しくやっていく中で、
うん、
ちゃんと得点にも、まあ、試合に出ても本当にワンゴール決めるか決めないかぐらいだったのが、
うん、
もうちょっと取れるようになり、まあ、いろんな意味でこう活躍できるようになってっていうことで、
うん、
だから結構こう影の仕組み者的な形で頑張ってくれてるっていうね。で何よりすごいのがほとんど出てないですよね、その新潟の帝京長岡の子たちって。全中とか。
あ、そうかそうか、そうなんや。
そういう子たちが集まってきてっていうところはある程度誇りにしてるようなところもあったみたいです。ちょっと来年以降とかはね、こういう成績残してってんでまたどうなっていくかわからないですけど、
うんうんうん、
ほとんどが新潟県内の子たちで、
そうなの、
出るみたいなんですよね。
なるほどね。ホーリー君もそうなんや。
多分そうじゃないですかね。
そうか。
まあ新潟って言っても広いですけどね。
だけどすごいな。やっぱ外国人留学生が来ると様相も変わるよね。
そうですね。
で
多分外国人がいるからとか、うん、まあそういうワンマンチームって言われたくないっていうプライドをくすぐるところもあって、余計に頑張るっていうのももしかしたらあるのかもしれないですよね。なんだかんだ言ってガードの方が目立ってますからね。
よしよし、ちょっとね、
はい、
今日はね、時間がもうギリギリ差し迫った状態でやってるんで、
そうですね、
次行きましょうか、
はいはい、
女子はどこ4つ勝ち上がったの？
準決、
準決ベスト4ってどこだっけ？
大阪桐蔭と岐阜商がまず先にやって、
うん、はいはいはいはいはい。
で、これは大阪桐蔭に竹原玲奈さんでしたっけ、
そう、
日本代表の、
そうそう、 A 代表でしょ、はい、この子入ってるの、
また彼女を知る人のなんかインタビューかなんかの記事をどこかで読んだことがあるんですけども、
うんうんうん、
やっぱり始めた頃は不器用でっていうところだったらしいんですけどね、
う
ん、
ほうほうほう、
やっぱりどんどん地道に努力を重ねてあそこまで来たっていうところみたいなんですよ。
なるほど、すごいな、めちゃくちゃ頑張ったのな、そんな不器用やったの。
誰がどう見て誰の目線かってことにもよるんでしょうけどね。 まあ、そんなことが書いてありましたし、まあ、ちょっとね岐阜城にちょっと貫禄負けというかちょっとね、うん、点差は離れちゃったみたいですけれども、
岐阜城がもう強いんだよねほんまに。
そうですね、なんか本当に東海地区でね、多かったしのぎを削りつつ
あっくびが痛え、
おっと、
あーくしゃみいった、もうちょっとめっちゃたまらん、ああなるほど、ごめんね。
大丈夫ですか。
まあ、まあ、大丈夫じゃない、誰かに直してもらおう。うん、
そうですね、
そう、そこちょっと開いちゃってんな、大岡と、
そうですね、やっぱ経験の差っていうところがかなり出ちゃったんじゃないですかね。
そうやな、竹原玲奈も無理だったか。
やっぱ女子はガードが強いですもんね、強い人はどこも、だからゲームメイク的なところでどうしても差が出ちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で2試合目が、
もう2試合目は
大岡と明星、
大岡と明星、この明星がこの前も話してたんだけど星2つ半かなんかでしょ、
はい、そうですよね、
すごいよね、
すごいです、これこそがまさにその試合を重ねるごとに強くなるっていうね、なんかたまにこうちょっと例えが悪いですけどよく漫画とかでも出てくるようなね、まあ、でも現実にこういうことがあるってことをちゃんと証明してくれましたし、
そうや、
高校生ならではのこう面白さっていうのがすごくこう出てくれたというか、
だって本当にどこも注目してなかったんじゃないの、
まあ、東京3位ってことになりゃそりゃそうですよね。
そうか、
1回戦で負けるだろうと大方の予想だと思うんですよ、
東京自体の女子のレベルはそんなになの、
まあ、一時期あの生徳がねすごく強かったじゃないですか、だから東京生徳が強すぎたので、まあちょっと2位3位が弱く見えるだけでそこそこ強いと言われてた時もあるんですけど、でも今は東京生徳も昔ほどではなくなっちゃったじゃないですか、出るには出てくるんですけど別に決勝の常連とかじゃなくなっちゃったんで、しかもその生徳が負けて2位かなんかに出たような時もなんかの時にあったぐらいですから、まあ、今 の, その男子と同じような感じになってきちゃってるのかなというイメージを持ってましたけれどもね、分散しちゃってこう
やっぱどこ入れたらいいか分かんないもんね親としては。
いや本当そうですよ、分かんないです。
そうかそうか、ほんで明星がベスト4で負けたんだよね。
結構いい試合だったんですけどね、1桁差ぐらいだったかなんかもう本当に、ただ1桁差で大岡がリードってなっちゃうとやっぱりね試合巧者というかやっぱどうしてもそういったものをくぐり抜けてきてる回数とかっていうのはやっぱ全然違う、大岡の方がやっぱどうしてもね、
まあね、
これが大岡が大立場だったら面白かったと思うんですけど、なかなかそこまではちょっといかなかったみたいですよね。
いやいや、でも大阪薫英、今年の大阪薫英も得点がものすごい得点力ある、この薫英を破った明星はすごいあっぱれですよ。
いや本当そうです ね,
ね、よく大岡まで行きましたよ、
いや本当そうですね、
いや 誰もちょっと失礼ながら予想できなかったなって思いますね。
そうですね、また選抜予選が楽しみになってきますね。
まあ、ちょっと余談ですけど、
はい、
リスナーさんの中でもしかするとね土浦日大の女子の保護者の方が聞いておられるかもしれません、
はい、
あの夜会ったのはこのコンビなんですよね。
え
土浦、あごめんなさい、安城、安城、
はいはいはいはい、
ちょっと言い直すね、はい、今聞いておられるリスナーさんの中で安城学園の保護者の方が聞いておられるかもしれません。
そうですよね、
あの夜会った2人は僕とこの今喋ってるフジモンなんですよね。
そうですそうです、
な
んかいっぱいハイタッチしました、いいとこ行って、
ねえ、でビールもごちそうになっちゃって、
いや本当そうですよ、
本当に。
でその 次の日にその対戦するのが千葉2位の千葉エヴァかなんかだったんで、はい、勝てますかねなんて言われたんで、勝てますよ千葉2位は、1位と2位は差が開いてますからみたいなことを私も言って、まあ確かにそうなんですけど、事実とはいえ、まあでもなんか会いに行っちゃったかななんて思いつつ激励してくれたんで、ああよかったと思って、
そうやね、
あれ嬉しかったですね。しかもその後ももう一回勝ちましたよね。
もう一回勝ったんじゃないかな。
そうなんですよ。
だから8入ったんじゃないの。
はい、そうです
ねえ、
素晴らしいですよ本当に。
で8入って明星とやってるから、
ああそうだ、
すごいよ本当に。
そうですね、
いや立派立派。ここもね、ちょっと必ず紹介したいなと。
そうですね、
いやいや、そして、4つが出揃って、いや決勝になるわけですよね。
そうですね、
やっぱり大花と岐阜城になりました。これはやっぱりというのが正解かどうか分かりませんが、まあ、岐阜城はね、この前のバストラでも言いましたけど星5つでした。
はい、
そう、大花は4つかあったかな、そんななかったっけ。いやでも4つぐらい、
4つ半ぐらいはあるんじゃないですかね。4
つ半ぐらいあったのか。
なんかやっぱり、そのまだ岐阜城はその大川を破ってからまだ、ね、2、3年っていうところだと思うんで、まあ、その違いかもしれないんですけど、割とその大川には、例えばその関東の方で、すごく優秀だった子なんかも普通に大川行くんですよね。
はいはいはいはい、
選ぶ選手だって埼玉の春日部出身ですし、こっちがすごいと大川に行くってイメージがあるんですけど、でもこっちにすごいこう岐阜城に行くって話あんまり聞かないんですよね。だからどこから集めてるのかななんて思ったりなんかするんですよね。
あ、本当ですね。
そこまで手伸ばしてないんだとしたら、割と近い選手だけでそこまで持ってきてるんだとしたら、それはそれでまたすごいことだと思うんですけどね。
そうやんね。いや僕もそれ全然知らないな。
そうなんですよね、だから気になるところでして、
確かに
近いから被ったりするのかななんて思ったりとかして、そのうちね、同じ選手の両方がこう取りって取っていくかって、これ選手もめちゃめちゃ悩みますよこれ。
確かに。でも質が高いねディアさん。
そうですね、
190センチ、伊達じゃないでも190センチ、あの高い裏に掘るパスをね、これ通るのっていう高さで、
そうですね、
あの決勝であれだけ圧倒するってすごいよ。
そうですね、
しかも取った後のこうなんかリムの真下みたいな薄いところで取っても結構ねじ込むでしょ。
そうですね、
あれが立派やなと思って見てました。
足腰相当しっかりしてますよね。
ちなみに190センチ、僕と一緒です、
はい、すごいですねそれ、はい、
ただし残念ながら足腰はね、ディアさんに僕負けましたね。ちょっと、フジモン、それ、失笑って言うんやで、失笑。
あの、年齢の問題もあると思うんですよね。
年齢問題ね。ありがとうございます。甘じて受けときましょう。もう娘ぐらいの年と言ってもおかしくないので。
ああ
そうですね、
そういうことです。
あとはちょっと言っときたいな、あの大花の4番の山本瑠衣、舞選手、
山本舞選手ね、
めっちゃうまいじゃない。
まあさすがとしか言いようがないですけどね。
ねえ、スリー入るし、カットインがすごい素晴らしいですよね。
そうですね。あれ結構テレビで見るよりも、やっぱ追加で見ると結構ハンドリングというか切り返しとかもすごく速くて、結構うまいなって感心しちゃうんですよね。
ねえ、
その彼女に限らず、結構目の前で、あの中村学園女子とか、その大川とかの試合を私も何度も見たことあるんですけど、マイクもやっぱ本当すごいうまいんですよね。
ねえ。
男の子より上手いんじゃないかってぐらい、
本当
にすごい子いるんで、ものすごい練習してるんだろうなと思って、
ね、
はい、
なで岐阜城が勝ちました。
そうですね、
で
必 ず清掃ゲームみたいになりますからね、やっぱり、うんうん、
そうやねんな。ちなみにフジモン男子の決勝はどっちやと予想してたんですか、やっぱり帝京長岡、
あ、決勝ですよね、
うん、決勝、
決勝はその明星と大堀ですよね。
あ、ごめん、明星と大堀、やっぱり大堀やったの、
私は明星だと思ってました。
なるほど、
はい、
僕はね、どっちもどっちかなと思ってた、明星の守り次第では明星勝つかなと思ったんですけど、
へ
え、印象的には守りの明星の感じがしてたんですよ。なんかそれこそフジモンが言ってたんかな、昔の能代を彷彿とさせるようなね、ちょっと特殊にディフェンスの当たりがきついなっていう風に思ってたりしてたんですけど、それを乗り越える大堀かっていう感じだったんです
けど、ね、私もずっと明星推しだったんですけど、昨日のその帝京長岡戦の時の大堀のですね、あのゾーンプレスみたいなのを見てた時に、もう攻め手をなくしてるんですよね、
そ
う、帝京長岡が、このゾーンプレスどこにパス出したらいいか、テレビのモニターで見ててもどこパス出していいか分かんないっていう、とかも完璧なディフェンスだったんですよね。
そうやね、あの時もそうやった、土浦日大戦で、高原選手が何もできないっていうのがよくわかる。
そうだから、あれ見た時に、ちょっとこれ明星やばいかもなっていうのは若干感じました。
だよね、だって41点しか取ってないんですよ、
はい、
土浦日大が。
そうですよね、
育英戦45点1人で取ってますからね。
そうですね、
やっぱり厳しいんだなと思って、当たりが。
そうですね、位置取りとかも完璧に計算されてるというか、何なのかよくわからないんですけどね、ちょっとレベルが高すぎて、
でやっぱりこう他の下の選手というかね、アレン君とアレクサンダー選手、
はい、
相原アレクサンダー選手のあの下の選手がもうほんま深く理解してるから、上が思いっきり出ていっても下パスの出し口がないんですよね。
そうですね、全員がパスコースをカットしてますし、だから結局誰かが誰かを抜かない限りディフェンス崩れないんですけど、そこをまた抜かせないんで、もう何もできないっていう感じになっちゃうんですよね。ボール受け渡しパスを軽落ちできるぐらいのそういうディフェンスになっちゃうんで、シュートも普通に打てない。
意外とね、パスの出し口がないから出さないのかというとそうじゃないでしょ
う。
意外とこうロングパスが出ちゃうじゃないですか、あれと思って、そこ空いてんのと思ったら、そこを開けてんのかな、切りに来るんですよね。
まあちょっとこっちから見てると、出した瞬間、ああこれカットされるなっていうのが分かるんですけど、やっぱり選手のあの位置にいると通るように見えるっていうところで、やっぱトラップなんでしょうかね。
そうなんです
ね、わざと横断させて横断カットするっていう、最悪横断だからカットできなくても追いつけるっていう、まあ理論だと思うんですけど、でもあんだけでかくて動きも速い選手だとやっぱりね、横断でそのままミートしてシュートなんてのもなかなかできないでしょうし、
そうやな、
そんなシュートじゃさすがにそう何度も入るもんでもないでしょうし、やっぱりね、帝京のそのいくら、ね、留学生センターがポジションを取ってもゴールの真下じゃない限り、やっぱあのディフェンスは突破できないですね。
そう
ね、だからそれ見たときに、そうですね、だから明星のそのアレン君とかあの辺の選手がミドルとかをこ う, うまくねじ込むことができれば、まあ、チャンスはあるだろうなっていう、あとはその大堀がオフェンスでミスって速攻をたくさん出すことができればっていう、そういう意味では明星のこ
う
ディフェンス次第かなっていう、
そうそうそう、だ僕もね、それはちょっとと思ってたんですよね。だからもし明星のディフェンスが引っ掛けられ続けたら20点差ぐらいで明星勝つかなとも思うし、あのディフェンスがもしかして恐ろしいオフェンス力のある大堀がもう軽々切ってしまうようなことがあれば、もう大堀30点差ぐらいで勝つんじゃないかなぐらいのね、ちょっと素人っぽい予想を立てて大外れさせましたね。いや、これは本当ある意味いいことで、お互いのいいところを引っ張り出し合いながら、あの接戦が 演出されたんかなっていうね。
そうですね。
いや、それとね、明星のアウトサイドシュートが良かったですよね。前半からスリーポイントが結構刺さってて、あれがちょっと逆に、最初ね11対0ぐらいまでいったかな。あれがなかったら流れは大きく大堀に向いてた可能性もあるなと思いながら見てたんですけど、やっぱりこう後半に入ってもやっぱ大事なショットをねじ込んでたっていうのと、前半の11対0ぐらい、8対0だったら11対0ぐらいまで行ってた、あれがやっぱり最後まで効いてたですね。
まあ大堀にしてみたら、チームとしてはね決勝に行ったこととかいっぱいあるんでしょうけど、今のいるメンバーで、あんなとこまで進んだメンバーいないわけじゃないですか。1回戦負け多かったわけで、
そうそう、
じゃあ明星の方がね入りとしてはなんかこう普通自然に行けたはずなんですよね。
いやでもあのアンダー被らずに良かった、いいメンバーでゲームを見れて。
そうですね。
だ去年なんてかわいそうだったもん。あ、2年前ひどかったんや。
あの船橋の時ひどかったです
ね。ああそうなんや。
もういない人だらけで。
ああそう、それはかわいそうやったよね。
そうですね。で
もこれからもインターハイはやっぱりね注目集まるから、こう見せさせてほしいよね。
そうですよね。
いやー、はい、まあいろいろありましたけれども、
そうです、ね、
結果だけ言うと大堀が優勝しましたね。1点差。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。で、片峰コーチのあのコメント聞きました？
あ、実は聞けてないです。
聞いてないですか。すごいいいコメント出してましたよ。なんかやっぱりその東北のね地震のことをやっぱり触れたり、でまあ、関わってくれたそういう人たちのおかげですみたいなことと一緒に、やっぱりね東北自身のことを触ってくれたのは僕はすごい嬉しかったな。さすが、よかった。
なるほど。29
歳なんですって。
そうですね、若いですもん、
ね、
うん、彼が大学にいた時のプレー見たことがありますからね、いっぱい。
あ、そうな。どんな選手やった？うまかった？
やっぱり筑波の司令塔だったんですよね。
ああそうなんだ、
で彼がキャプテンの時に、筑波大が最後2部から1部に上がって終わったんじゃなかったかなと、
なるほど。じゃあリックさんが来るちょっと前やまだ。
誰ですか？
リックアーさん。
リックアーさん、
あ、東海じゃなくて筑波か。
筑波です。
あ、
そうです、
筑波か、筑波か。
でその相手が日体大で、初なのかな、私の記憶ではほぼ初に近い2部落ちを日体大がその手で負けたことでっていう、
なんか、
まあ、そんな、
す
ごい試合を見てたわけですけど。
なるほど、さすが長いこと見ておられますね、うちも。
そうですね。
なるほど。
当時から眉毛は剃ってたというか、なんか
キリと
して眉毛です。
いや僕も見ながら眉毛もさることながら、まつげ長えなっつってめっちゃ美男子だよねあの人。
そこ行っちゃいますよね、目がね。
むちゃくちゃイケメンやわ。
そうですね、でも超怖いらしいっすよ。
なんてなんて？
めっちゃ怖いらしいっすよ。
そうなん？
鬼らしいっすよ。
そうなんや。なるほどね。まあまあちょっとね時間も押しててあまりゆっくり喋れないんだけどね、まあ今大会良かった。そしてフジモンもね、キリ、僕とこのバストラスタッフのうち3人、トモはちょっと来れなかったけど3人はね現地に入って、まあいろんなゲームを見てきて、まあ現場の空気なんかもね感じた大会でした。
まあ、こうやっていろんなこう背景なんかもね、まあ、いろいろ人から聞いたり記事読んだりするとやっぱり、ね、いろんなものが背景にあるので、ほっとできたらいいななんてつい思ってしまったのは、あの高校野球で甲子園の道とネット甲子園ってあるじゃないですか。
あるあるある。
あれをこうバスケットバージョンでもね、まあ、全部の県とか無理でしょうけどね、なんかそういったことなんかもこうちょっと近いようなことがこうできたら面白いだろうななんてちょっと思ってしまいました。
本当やね。こう長いタームでちょっと追跡取材とかできたら面白いね。
そうなんですよ。
なる
結構その背景知るだけで面白さとか感動が全然違うのでね。
違うと思う。特にフジモンなんか育英結構深く長く関わったじゃないですか。ちょっとあの感情移入したんじゃないですか。
いやちょっとじゃないんですよ。
ちょっとじゃないですか。嬉しい嬉しい。
だいぶ、
ねえ、育英残念ながら1回戦土浦日大で負けたけれども、あのゲームも良かったよね。
そうですね、もう負けたことだけはダメだった、ちょっと悔しかったですけど、それ以外はすごく本当にいい試合だったと思いますんで、見に行ってよかったって本当心から思ってますね。
ねえ、僕も僕も、ありがとう。
いえいえ、
まあ181回目、
はい、
まあ、こんなところで、
そうですね、
行きましょうか。僕ね、今からねちょっと用事があって出ないといけないんですよ。残念ながら今回はね本当結果の報告だけになっちゃいましたけど、前回もそうなんですけどね、はい、またまたゆっくりざっくばらんに後ほどというか次回話ししましょうよ。
はい、またいろんなネタを持ち寄ってですね。
そうやんね、
はい、
よろしくお願いします。
ちょうどまた私あのその仕事でそういう記事を書いてる、ね、中学の2つ下の後輩と、あのインタビュー後に会おうって話してるんで、そっちの方からの目線での話なんかもちょっとね聞いてみて、紹介できないことが紹介できたらななんて思ってます。
いやー、楽しみ楽しみ、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リスナーの皆さんも181回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのはキシと
フジモンでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.